皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。この番組では地域の子育てママやパパのために様々な情報をお届けしています。さて今日のテーマは赤ちゃんもママも夏バテ対策食事術です。お話を伺うのは調布市健康推進課栄養士の宮山智子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年の夏は随分こう気温が高めというか、はい、暑い日が最初の方続きまして、
そうですね、
もうあの暑さにかなりこう応えてるというかね、はい、バテてる方も多いかと思うんですが、はい、今日はまあ赤ちゃんも、はい、もしかしたらちょっと疲れ気味なんじゃないかという視点も含めて伺っていきたいと思います、はい、でまず最初に、そもそもその夏バテっていうのはどんな症状を指すのか教えてください。
はい、はい、夏は外の気温がとても高いんですけれども、うん、その反面室温が冷房が効いているところがとても多くて、うん、この気温の差がすごく激しいですよね、はい、でその気温の差を埋めようとすると私たちは体温を維持するために、うん、と汗をかいたりして調整してるんですけれども、うん、何度も何度も気温差の大きいところを行き来することで、うん、その調整が追いつかなくなってしまうんですね、うん、で追いつかなくなってくると、まあ、食欲不振になってしまったりですとか、うん、疲れが出てくるんですけどもうん、これがいわゆる夏バテと言われている症状です。
まずやっぱりこのエアコンのあるところに行ったり来たりというのは少し控えた方が良さそうですね。
そうですね、
はい、でもそれだけってなるわけでもないんですよね、はい、
そうですね。やっぱりその疲れですとか、食欲不振が出てくると、まあ、食事がうまく取れなくなってしまったりですとか、あとは皆さん熱中症を心配されて、はいはい、水分補給をこまめにされているとは思うんですけども、
はい、してます。
誤った水分補給も夏バテの症状を重くする原因の一つですね。
誤った水分補給っていうのはどういうはい、なんでしょうか。
例えばですね、お食事の前に水分をたくさん取ってしまうっていうのが一つ考えられるんですけれども、やっぱり食事の前にたくさんお水を飲んでしまうと、うんうん、まあ、どうしても食事が入るスペースといいますか、うんうん、がなくなってしまいますので、どうしても食事量が減ってしまう、うんうん、あとはですね、よくあの塩分もね一緒に取りましょうなんて言われているので、はい、スポーツドリンクなんかをね飲まれる方が多くいらっしゃると思うんですけども、
いやもう定番でしょう夏の。
そうですよね、スポーツドリンクっていうのは糖分も入っているので、糖分を取ってしまうとどうしても食欲が抑えられてしまって、食事がうまく取れなくなってしまう原因になってしまいます。
なんかこうおっぱいを出そうと思って、はい、そういうものを飲んでる方もいらっしゃるかもしれないけれど、
そうですね、きっと、まあ、気をつけてらっしゃると思うんですけども、それが逆に悪循環になってる原因かもしれないですね。
それもちょっと気をつけて、あ、水かお茶でいいわけですね。
そうですね、
はい、あのじゃあそのスポーツドリンクなんかはちょっとこう少し気をつけて、はい、いきたいとは思うんですけれども、はい、そういった水分以外にやっぱり日々の生活の中ではこう、はい、睡眠とかその生活リズムっていうのも大事ですよね、
は
い、
もちろんです。やはり睡眠不足はあの疲れが取れませんので、やっぱりよく寝ることっていうのもすごく大切ですね。
やっぱりそういったあの体のリズムを整えることで、はい、あの夏バテを予防することができると、はい、
そうですね。
あるいはその少しバテ気味なものを回復することもできるかもしれないですね、
は
い、
あのちょっとバテてるなと思ったら早いうちに回復することが大切だと思います。
はい、わかりました。なるべく休養もね取った方がいいということなんですが、はい、まあでも子育てしてるとね、はい、あのなかなか休養も取りづらいと思うんですが、一方でその子育ての方の赤ちゃんですね、はい、特にあの乳幼児ちゃんっていうのは、まあ、元気そうに見えるんですけれども、うん、でもあのおっぱいの飲みが悪くなったなんて声も聞くんですが、はい、あの夏バテってあるんですか？
あ、もちろんです。やはりその温度差ですとか、うん、まあ、疲労なので年齢に関係なく母乳やミルクの、ね、赤ちゃんなんかにも現れる症状だと思います。
むしろ あちこち連れ回してね、はい、暑いところ涼しいところ行ったり来たりしちゃうと、
はい、
あの小さな体には負担も大きいかもしれないですね。
そうですね。
で、あの母乳やミルクを飲んでいても、はい、まあ、あのそういうことにはなりうると、
はい、そうです。
食事をしているわけでもないのに、はい、誤った水分というわけでもないのになるわけですね。気をつけましょう、
はい、
で実際にその夏バテの症状、赤ちゃんの場合、 あるいは幼児さんの場合どんな形で出ますか？
はい、やはり大人と同じで、やっぱり食欲不振、その母乳やミルクの飲みが悪くなったりというのもそうですし、お子さんなんですとちょっと熱が高くなったりですとか、 あとはちょっと機嫌が悪くなってぐずっ ったりなんかも考えられますね。
熱も高くなるともうちょっとねまずい時もありますよ ね、
はい。
熱が出るっていうのは熱がこもっちゃうっていうイメージですか？
そうです、やっぱり調整がうまくいかなくって、うん、体に熱がこもった状態でやっぱり熱が高くなってしまうということですね。
ちょっとじゃあ顔が真っ赤になっちゃったりとか ね、 ねあるかもしれません。気をつけましょう、はい。そしてその夏バテの原因はそうするとやっぱり先ほどおっしゃっていただいた気温差
ね、そうですね、はい、気温差がやっぱり大きいかなと思うんですけれども、やはりそこにあの先ほどもお話しした水分補給のこともそうですし、 あとは冷たいものの、ね、食べ過ぎなんかも考えられるかなと思いますね。
冷たいものも、まあはい、赤ちゃん時代はあまり食べないでしょうけれども、はい、いつしかこう1歳過ぎるとアイスとか食べるようになりますよね。
そうですね、やっぱりあの自動販売機から出てきたばっかりの冷たいジュースですとか、やっぱ冷たいアイスなんかっていうのは、はい、やっぱ疲れた体に冷たいものっていうのはすごくいい刺激なので、うん、どうしても手が出てしまったり上げてしまったりするんですけれども、はい、やっぱり大人もそうなんですけど、小さい子さんにとってはやはりそれが夏バテの原因になることが大きいかなと思いますね、う
ん、胃腸の負担にもなるんですね。
はい、そうです。
分かりました。そうなるとこう例えば離乳食とか、
はい、
まあ、あの幼児さんのお食事のその献立にも配慮が必要だと思うんですけれども、
はい、
日々のこう食生活、
はい、
どんな風にしていけばいいですか？
そうですね、特に離乳食 の、 あの 後期、うん、いろいろなものが食べられるようになってきた段階だと、やはりバランスよく食べるっていうものがことがすごく大切だと思います。やはりあのお粥だけになってしまったりですとか、あとはね麺類とかだとその麺だけとかおかずがなかったりとかしてちょっと偏り気味になってしまったりすることがあるかなと思うので、やはりいろんな食材を使うということが大切になってきます。
小さい子のね、しかもそのすごく小さな少ない食事にいろんな食材をって、なかなか大変は大変だと思うんですけども、
そうですね、
あのお母さんたちが使う材料をちょっと小分けにして使ったりとか ね、
はい、ね、はい、で特にこの時期はやはりあの塩分もね失われ、うん、汗かいて失われるので、うんうん、まあ、あの離乳食なので濃い味にはできないんですけども、まあ、具沢山の野菜スープですとか お味噌汁なんかで水分や塩分、うん、それから他の ビタミンとかの栄養も取れるような献立もいいかなと思います。
うんうんうん、野菜スープなんか良さそうですね。
はい、そうですね、
たくさん入れて煮れそう
です。冷房で疲れた体には温かいもので体を温めることも大事だと思いますので、
うん、なんかこう夏場はお味噌汁作るのも嫌って人いるかもしれないけれど、
ね、
はい、ここは一つそういうものを少し作って温かいものを1日1回は食べると、はい、
そうですね、特に夜なんかは気温がこれから下がりますので、はい、温かいものを食べるのがおすすめです。
そうですね、
はい、
夜もねエアコンつけながら寝てる方もいらっしゃると思いますけども、
ね、そうです
ね、気をつけた方がいいかもしれません。はい、分かりました。で、まあ、その麺類とか、
はい、
よく私あの涼しい、まあ、喉越しがいいのでね、
はい、
あの揚げてたりもするんですけど、
はい、
そういうものばかりになるっていうのはいけないってことですよね。はい、
そうですね、やっぱりどうしても喉越しがいいものに手が出てしまうので、うんうんうん、麺類っていうのは夏場結構好まれるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、あとはあの火を使わないで用意できるのでパンなんかも結構夏場はよく出てくる献立かもしれないんですけども、まあ、
ただ
あの
ロールパン一つポンと置いて終わり
で、そうですね、やはりあのパンとか麺っていうのはどうしても咀嚼をあまりしないで食べられるものなので、咀嚼不足になってでやっぱり消化が悪くなっちゃって、食欲不振の原因になってしまったりとか、あとは食物繊維がどうしても不足してしまうので、やはり1日に2回はご飯の献立をおすすめしてるんですけれども、まあ、少なくとも1回はやはりご飯の献立がいいのかなとは思いますね。
その方がやっぱりよく噛みますか？
そうですね、やっぱり麺類ってそんなに噛んで食べないですよね。
大人が麺類食べる時もそれ工夫が必要ですよね。
はい、そうですね、やはりあの大人の場合はですね、あの麺類の献立だとちょっとこう噛み応えのあるお野菜のおかずなんかを一品足すだけでも違ってくるかなと思います。
あの噛むようになるっていう、
そうですね、
要するにここで大事なことは噛むっていうことなんですね。
そうですね、はい、咀嚼をしてください。
まあ、確かに小麦粉の食品ってすごく食べやすいし、
はい、そうですね、
結構美味しくって、はい、女性が好きな献立というかメニュー多いですよね。
そうですね、
うん、菓子パンとかね、そういうものもたくさんありますし
一つで済んでしまうっていうのもあると思うんですけども、
そこはちょっと注意した方がいいということですね。はいはい、でまあ多分共通する話も多いと思うんですが、
はい、
ママもバテてると思います。
そうですね、
であのママも特に母乳をあげていると、
はい、
かなり消耗するんですけれども、
はい、
工夫はどんなところにしたらいいでしょうか？
は
い、
やはりね、あの母乳のお母さんは赤ちゃんにだいたい1日1リットルぐらい母乳を与えてますので、まあ、それだけ体力も消耗するかなと思うんですけれども、
それだけ作って出してるってことですもんね。
そうですね、 なのでやっぱりこまめに水分補給するっていうことも大切かなと思いますし、やはりご自身が健康でないといい母乳も出せないですし、
そうですね、
お子さんのね世話もできないと思いますので、やっぱり自分自身の体調管理っていうのがすごく大切かなと思いますね。
そのためにはまあどんなことをしていけばいいでしょうか。
やはり先ほどの離乳食の話にもちょっと戻るんですけども、やっぱりお母さんもバランスのいいお食事をとっていただくということが一つですし、あとはやはり食欲と睡眠っていうのがすごく関わってくるので、やっぱりよくいい睡眠をとるっていうことがとても大切だと思うんですね。
やっぱり寝ないと、食べられないっていうのはありますよね。
そうですね、やはり睡眠不足になると食欲も湧かないので、やっぱりしっかり寝ることっていうのは大切かなと思います。
しっかり寝て、ちゃんと食べて、またしっかり寝ると、
そうですね。
ただしっかり寝ると言っても、母乳をあげてるママって、赤ちゃんの思いのままに起こされるわけですよ。
そうですね、
飲みたいなっていう時に起こされますから、どうしましょう、そういうのは。
やはり夜よく寝れなかったら、お子さんと一緒にお昼寝をするっていうのも一つ手かなと思いますので、
家事をね片付けたい気持ちもあるんですけれども、
そうですね、
まずは寝ないと、
で特に日中の暑い時間帯なので、動くのもねちょっと億劫になる時間もあると思うので、そういう時に一緒にお昼寝するというのも一つの方法だと思います。
はい、わかりました。ぜひじゃあそこも気をつけて少し睡眠をとっていただくということですね。あとやっぱり暑くて寝苦しいっていう寝不足の原因もあると思うんですけど、これは適度にエアコン使ったりとか。
そうですね、やっぱりね節電も言われているの で、こう気にされている方とても多いと思うんですけれども、やっぱり暑い状況で寝ると寝苦しくって浅い眠りになって疲れが取れなかったりっていうことがあるので、一日中つける必要は全くないので、寝に入るときにちょっとつけたりですとか、タイマーとかをね、うまく使って、やはり室温を適度の温度に
保
って睡眠をとることがいいかと思います ね、
そうですね。本当にそのあたりはコントロールを各自でしていただくしかないかなというところです ね、 ですね。で最後に夏場におすすめのおやつ、ぜひお子様向けのものとかちょっと教えていただきたいんですが、
そうですね、やはり夏なのでやっぱり旬のものを取り入れていただきたいなと思うんですけれども、やはりちょっと大きくなったお子さんですと、茹でたり蒸したりしたトウモロコシなんかも美味しいと思いますし、あとはやっぱり旬の果物ですね。スイカですとか、これから梨なんかも出てくると思うんですけれども、果物は水分もとても多く含まれているので、おやつで旬の果物っていうのはとてもいいかなと思います。そうです
ね、特に夏の果物ってものすごくジューシーなものが多いですよね。
そうですね、
やっぱり季節ならではということなのかもしれないですね。
ただ水分が多い分ちょっと体を冷やしてしまうので、果物はやっぱりお昼間に食べていただくのがいいかなと思います。
なんか
夕方よりだとちょっと体が冷えてしまいますので、
なんかデザートに一つとか食べたくなっちゃいますけど、
そうですね、大人もそうなんですけども、と水分の多い果物はなるべく日の高いうちに食べていただくのがいいですね。
体にとっていいということですね。食べ方も工夫がある、他に何かおすすめのおやつありますか。
そうですね、やっぱり喉越しがいいものだと、あと白玉団子なんかはね、いいかと思うんですけれども、栄養補給に、水分の水の代わりに絹ごし豆腐なんかで作っていただくと、ミネラルも取れていいかなと思うんですけども、
タンパク質もちょっと補給できて、
そうですね、あとはちょっと黒蜜とかきな粉なんかかけていただくと、他の栄養素も取れていいと思います。
いいですね。飲み物なんかもジュースよりは水分は何がいいですか。
そうですね、お子さんやっぱり成長期ですので、カルシウムも取れる牛乳なんかはおすすめかなと思いますね。そうですね、
ここでも飲みすぎないってことはあると思うんですけど、適度にねおやつの中に取り入れていくと、でおやつにやっぱりついジュースとかあげてしまう人多いと思うんですけれども、あるいはスポーツドリンクを日常的にね、こう体にいいかだって使っている方も多いと思うんですが、暑い夏ねお出かけの時なんかに持って歩けば大丈夫なんじゃないのっていう人もいると思うんですけど、どうでしょう。
そうですね、やはり小さければ小さいほどお子さんにとって外の暑さっていうのはとても耐えられないものだと思うので、なるべくね外に出歩く時間っていうのは短くして、なるべくスポーツドリンクなどが必要でない状況を作ってあげることが大事かなと思うんですけれども、
そうですよね、
水分補給はやはり水かお茶で十分ですので、の病気の時以外はスポーツドリンクは必要ないかなとは思います。
ついテーマパークとかね、真夏でも行きたくなるわけですよ。で行っ で、まあ、水分補給、はい、こういう時はちょっとスポーツドリンクにしようかしらって子供にもあげちゃうと思うんですけども、はい、それよりは、まあ、行く時間を短くして、
はい、
スポーツドリンクでないもので補給する。
そうですね、なるべく外出の時間を短くして、で水分補給は水かお茶にしていただくのがベストかなとは思います。わかりました。は
い、ついね、あの夏のスイーツとか食べたくなる時期ですけれども、はい、あの夏バテしないように、あの、ま、絶対ダメではないけれども、
はい、適度に楽しんでいただくのはいいと思いますの で,
です、ね、
はい、食べ過ぎないようにしていただければいいと思います。
わ、
はい、
かりました、
はい、
この後もしばらく暑い日続くと思いますの で,
す、ね、
気をつけていただきたいと思います、はい、今日は栄養士の宮山智子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。